ヘブライ人への手紙の10章の26節から39節までを読みました。前回学びました10章の19節から25節におきましては、兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。まあ、改めて今まで学んでまいりましたことを踏まえて、イエスの血によって聖所に入れると確信しています。最も神様の近くへと、大祭司だけが一年に一度入ることのできた聖所へと、さらにそれ以上の確信を持って、立ち方を持って近づくことができるものとされていると確信しますというんですね。まあ、地上の聖所、これは最終的な神様に近づく聖所ではなくて、天の写しだというわけです。人々はその目で神様の御前に近づく聖所、これを見ることはできませんが、地上においてその模型のような聖所を持っていた。その聖所にイエスの血によって入れると確信していますというわけですね。天の聖所にその模型が表していたところの誠の聖所に、神様の御前に近づくこと、入ることができると確信しています。だから信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。これが前回学んだ一つのことでした。そしてそのように神様に近づく道筋は、一人で歩む道ではなくて、神様に近づくことを通して改めて人々と出会う道、また人々に近づく道だということが示されておりました。イエス・キリストという生きた道を通って神様に近づくならば、それは同時に人と出会う、また人に近づく道であるということを教えておりました。彼女が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。互いにですね。そして今日のところに入ってまいります。これは信仰から信仰へと本当に進むことを励ます、そのような部分であります。信仰から信仰へと励ます。イエス・キリストにおいて本当にこの生きた道を通って私たちが神様に近づくことができる、その道を本当に重んじて神様に近づいて、イエス・キリストがそうであったように、神様の身元にますます近づいて歩むように、これを励ます言葉であります。26節のところは、まず26節から31節まで警告します。このような恵みが与えられているのに、これを軽んじたり、またこれを無視して捨てて歩むようなこともないように。大切なものを与えられたならば、この大切なもの、これを大切にしなさいと教えると同時に、それをないがしろにすることがどんなに恐ろしいことであるかということを教えて、大切にすることを励ますということはあると思いますね。26節からの歌詞はそういう部分であります。私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、 罪のための生贄はもはや残っていません。まあ、イエスの血によって神様に近づくことができるようにされたと。本当にこのことによって、罪の許しを得て神様の御前に本当に近づくようにされたと。またそれだけではなくて、聖霊の恵みにおいて、律法がその近づく人々の心に書き記され、新しい契約に生きるものとされたんだと。19節に先立つ15節からのところでは、その心に律法が書き記され、このことが実現しているということも教えられておりました。真理の知識ですね。聖霊もまた私たちに次のように明かししておられます。それらの日の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。まあ、こういうふうに、真理の知識を受けた後にも、故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。故意にというのはですね、分かっていない人にはわざと罪を犯すことはできないんですね。分からなくて犯す罪というのがあるわけです。何も分からなくて。イエス・キリストにおいて、このように罪の許しが与えられ、このように神様に近づく道筋が開かれたんだということを分からなくてですね、途方に暮れながら、あるいは迷いながら犯していく罪の姿というのもあろうと思います。でもそうではなくて、分かっているのに、分かっているのにというのは、どのように神様に近づけばよいのか、もう分かっているのに、イエス・キリストを通して、この生きた道、この道を通って、このお方に本当に導かれながら、このお方に従いながら、このお方が語られたことをなされたことに本当に基づきながら、近づく道があると分かっている。また神様が何を私たちに求めているか、完全ではないにしろ、これはもう人から教えてもらうまでもなく、その心に律法が書き記された聖霊の恵みに預かったらですね、これは分かるわけです。こういうふうに真理の知識を受けた後にも故意にということですね。分かっていながら、分かっていながら罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。だから警戒せよということですね。福音の恵みに預かっているあなた方は警戒せよと。軽んじてはいけない。このような神様に近づく道が開かれて、その中で歩んで喜びをも味わったことがあるならば、一層ですね、軽んじてはいけない。まあ、この点で世に生きる信仰というものは常に試されていますから、常に曖昧にされる、そういう誘惑や力の中に置かれていると言っても良いと思います。まあ、聖書を見ればですね、旧約の民も本当にそうでありましたし、救い出された当座、神様からことが成し遂げられた当座は喜んで神様の身元に静まることができますけれども、しばらく続くと、そこから次第に逸れていく。また、最初の神様との関係が次第に怪しくなっていく。こういうことを繰り返しますね。また、この福音に預かった新約のこのキリストの教会においてもしっかりですね、初めの愛からどこから、どこで初めの愛から落ちてしまったのか、離れてしまったのか、こういうふうな警告がなされたり、また 熱くも冷たくもない。だから吐き出そうとしているとまた警告がなされたり、まあ、私たちの信仰は見えない事実を確認しながら進んでいる信仰ですから、そのような試みの中に常に置かれていると言ってもよいと思いますね。神様に近づくことの本当に確かな手応えや事実を確認するようなそういう時もあろうと思います。でも神様に近づくということにどんな意味があるか、むしろ他でも同じようなものが得られ、神様のご存在が不明瞭になっていくような誘惑や、また神様に従うことが困難になる試み、こういうものもあろうと思うんですね。いずれにせよです、まあ、そういう中を生きているんですけれども、いずれにせよ真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、こう目を覚ましていなさいということですね。目を覚ましていればわかります。故意にというのは真理の知識を受けた者はわかるわけです。何が神の御心で完全なことで正しいことなのか、それを行えないにしてもわかるわけです。そこで弱さを覚えるにしてもわかるわけです。また弱さを覚えるからこそ一層神様に近づくということを大切にする、まあ、こういう道筋をたどることだと思いますね。まあ、これが信仰から信仰への道筋です。だから、故意に罪を犯す道ではなくて、目を覚まして、何が神の御心で、完全で正しいことなのかをわきまえ知って、また世と妥協することなく、神様の憐れみに信頼しながら、本当に自分自身はこのように分かってはいても罪を犯したり、分かってはいても本当に誘惑されたり、いろいろな弱さにまみれているけれども、でもこのようなものをキリストの血によって完全なものとして、キリストの血のゆえにご自身に本当に近づくことができるものとしてくださっている、この神様を覚えてです。信仰から信仰へ。このように与えられた救い、預かっている恵みを軽んずるならば、もう罪のための生贄は残っていないというわけです。残っていない、これは警告であってですね、ただ知識をこういうことだぞと教えようとしているんではないです。警告ですね。危険だから、本当に危険だから。子供が危険なものに近づいたときには文句なく私たちは脅すかと思われるほどにその危険を伝えますね。子供が火遊びしているようなときには決してこのような火をもてあそんではいけない。厳しく警告しますね。そのような主の御言葉です。ただ残っているのは審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけです。言葉は厳しいですが、今申し上げた通りです。これしかないからです。イエス・キリストの血によって神様に近づく、この道筋に置かれているのに、この道筋を軽んじて、この道筋を曖昧にするような生き方をしていったならば、もはや第二、第三のキリストはいないということです。モーセの律法を破る者は2、3人の証言に基づいて情け容赦なく死刑に処せられます。まして神の子を足蹴にし、自分が聖なる者とされた契約の地を汚れた者とみなし、その上恵みの霊を侮辱する者はどれほど重い刑罰に値すると思いますか。復讐は私のすること、私が報復すると言い、 また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っています。生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです。こうなってはいけないということです。もうすでに神様が味方してくださっているのに、神様が味方してくださっているのに、神様を敵に回すような、そのような道筋へと故意にわざわざと言ってもいいですね、歩むようなことをしてはいけない。32節からは、改めてあなた方がここまで歩んできた道筋、そこにおいていろいろなことがあってよく頑張ってたじゃないか、耐えていたではないか、このことを確認します。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。あざけられ苦しめられた見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間となったこともありました。実際捕らえられた人たちと苦しみを共にしたし、また自分がもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。まあ、この手紙を受け取った人々は大変な迫害、試練の中、まあ、火のような試練を通ってきた人々のようですね。だけどもここで確認しているのはですね、そういうことはあったかもしれないが、あなた方は今こうしてここにいるではないかということです。確かに大変な試練の中をあなた方は歩んで、そのことで本当に疲れているかもしれない、気力が失せそうになっているかもしれない、信仰が随分試されてですね、これがいつまで続くんだというふうな思いに駆られているかもしれない。だけども改めて振り返ってみるなら、そういうことはあったかもしれないが、今ここにこうしているではないかということです。神様は確かに何から何まで楽にはしてくださらなかったんですね。今なお試練の中に彼らはいるわけです。だけどもなおここに、本当に苦しいことはあったけれども、ここにいるではないかというわけです。だからその確信捨ててはいけませんと続きます。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れられることはない、私の正しいものは信仰によって生きる、もしひるむようなことがあればそのものは私の心にかなわない、しかし私たちはひるんで滅びるものではなく信仰によって命を確保するものです。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。今の状態は決して十分楽なものではなく、むしろなお苦しいものであるかもしれませんが、まあ、おそらくそうだったでしょう。だけどもあなた方の希望、あなた方の未来、これは神様の約束の中にあるではないかと言っているんですね。いろいろ試されて困難を覚えたとしても、なお神様がいつでもあなた方にとっては近いお方であって、イエス・キリストが開いてくださった生きた道ですね、新しい生きた道、この道をたどって神様のもとに近づいて心を注ぎ出して祈ったり、あるいは神様に求めたり、 あるいは神様の導きを求めたりしたときに、かけるところはなかったであろうということ。このこともまた思い起こさなければならない事柄であります。それがなかったら、その試練の日の中で彼らはもう焼き尽くされているんですね。どこに信仰があろうかというありさまになっていたはずです。でもなおここに留まっている。だから励ましているわけです。故意に罪を犯してはいけない。なおこの道を進むように。そしてそこにはですね、約束の中に未来があるわけですから、約束の中に喜ぶべき事柄も多く、進めば進むほどに見出すこともできるわけです。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。この忍耐というのはとどまるということです。とどまる。もう少しすると来たるべき方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあればそのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく信仰によって命を確保するものです。お祈りいたします。神様、信仰によって命を本当に自分のものとして保ち獲得するものとして私たちをここに生かしてくださりありがとうございます。今しばらくの間はいろいろなことで試みられるとしても、その試みのすべてにおいて主がいつも近くいてくださり、その試みのすべてにおいてあなたの身元にいつでも近づくことができ、あなたの導き、助け、慰め、励まし、ありとあらゆる良きものに何一つ欠けることがないことを感謝申し上げます。聖霊なる御神よ、どうか我らを満たし強めて、この試みに満ちたしばらくのこの地上の歩みを祝福してくださるようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の358番です。